書と福音の時間です。4年前に世界を震撼させたアメリカでの同時多発テロ、そして先日のイギリスでのテロ、本当に胸が痛みます。国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない、そんな聖書の言葉の実現を心から望みたいです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日、作家の土門冬治さんがエッセイを書いていました。人間の心の構造は木造アパートに似てるとおっしゃるんですね。実は木造アパートは空き部屋からダメになっていくそうです。空き部屋を作っていつまでもそのままにしておくと、蜘蛛の巣がやがて張られ、ゴキブリが這い回ります。やがてその部屋は腐り始め、建物全体を倒壊させる原因にまでなるって言うんですね。人間の心もそれとよく似てるって言うんですね。人間の心を腐らせず倒壊させないためには、心の空き部屋を作らないことだ。そして心の空き部屋があるんなら、そこに励ましになるような言葉を投げ込んでおくことが必要なんだって言うんです。今日、人の心を真に励まし勇気を与える言葉、キリストの福音を紹介いたしましょう。聖書はこう言っています。キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ところで、私たち日本人が聖書を読んで一番ピンとこない言葉の一つ、それは罪ということだと思うんですね。ほとんどの人は警察に追われるようなことはしていないという自負がありますね。しかし、罪がピンとこない本当の原因は、人生の終わりに私たちの生涯の一切合切が明らかにされた上で審判を受けるということを考えに入れていないからです。今から7年ほど前、三重県の月ヶ瀬村というところで、中学校2年の女の子が自動車で引き殺されてしまうという事件がありました。やがて犯人が捕まり自白するんですね。ところで、この犯人は捕まる前、一緒に捜索活動に参加しているんです。師匠らしく葬式にも参列し、テレビのインタビューにも答え、逃げも隠れもせず普通の日常生活を送っていました。しかし、とうとう捕まった時、彼はジャンパーで顔を覆い、そして告白した時には泣き崩れたのです。実は罪というのは、その責任追及が自分に及ばない時には自覚できないもののようです。罪を犯した時、人は自動的にその罪の重さ、怖さを自覚するのではありません。罪の責任から逃げない人、あるいは逃げることができなくなった人だけが罪の怖さ、重さを自覚するんです。罪の責任を背負った人だけが罪の現実に目覚めることができると言うんですね。すなわち、死後の審判を知っている人だけが罪に反応できる。人生観が死後の審判というものがあるということを知っているという人だけが罪に気づけるって言うんですね。聖書はおごそかにこう語っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言うんです。さて、私は小学校5年生の時に、学校全体で林間学校というのに行きました。高野山という山にある西門院というお寺に、学年全員が1泊2日で、研修旅行みたいなことをするんですね。その2日目の朝のことです。 さあ昼から大阪へ帰ろうというその時です。私は本堂の2階で一人で遊んでおりました。するとそこへ一人の友人がやってきたんです。 H 君って言うんですが、彼は小学校5年生で1メートル70センチもあるんですね。校内で知らない者はいないというゴンタというか、いわゆる問題児だったんです。いつも教師から目をつけられている。もう1年生の時に、そんなにひどいことばかりするんだったらおまわりさんに言うよって先生に叱られた時に、俺のお父さんはおまわりだと嘘吹いたのを私は今でもよく覚えています。彼は私のところに来て、お前何してるんだというふうに声をかけました。別にと答えてるうちに、彼は何を思ったのか私を担ぎ上げたのです。そして2階の窓のところまで行って、下に放り投げる真似をしたんですね。ところが手元が狂ったんでしょうか、なんと本当に私を落としたのです。屋根をゴロゴロと転がりながら地面に落下していくとき、ああ俺はこれで死んでしまうのかと妙に冷静に考えていたことを覚えています。やけに空中にいた時間が長く感じられたんですね。やがて背中から地面にドーンと叩きつけられました。今でもはっきり覚えておりますけれども、呼吸ができないんです。息がしたいのに呼吸ができない。意識はあるんですが息が止まるんです。生きながらにして息が止まるという、あんなに苦しい目になったこと私は今もってないですね。そしてもうのた打ち回って苦しんでいると、ふと見るとですね、私を落とした H 君も地面にうずくまってるんです。なんと彼も落ちたんですね。びっくりしたのは先生方でありました。何しろ教え子が2人も天から降ってきたんですから。すぐに救急車で病院に運ばれたんです。結局私たち2人はふざけ合っていて2階から落ちたということになったんですね。でも私は知っていて黙っていたことが一つありました。なぜ一君は2階から落ちたのかということです。彼は私を落とすときにバランスを崩して自分も落ちたんでしょうか。いいえ、そうではありません。彼は私を落とした後で自分から飛び降りたんです。彼は私が落ちたとき、自分だけ無傷であったならば責任追及が自分に及ぶということを恐れたんですね。自分のしたことの責任を負うということを恐れたのです。そこから免れる唯一の方法は何でしょうか。それは自分も2階から落ちて大怪我をし被害者になりすますということであったのです。ですから彼は自分から飛び降りたのです。そのことを瞬時に計算したんです。わずか5年生でどちらが得なんだろうかということを瞬時に計算して飛び降りた、これが人間です。人間というのは自分への責任追及をかわすためだったら自らを傷つけることさえ平気でやってのけます。狂言だってやるでしょう。自殺だってして勝つかもわからない。それほど自分の罪と向き合うということから逃げるんですね。どうして自分の罪と向き合うということから逃げるんでしょうか。それは罪には解決がないと思い込んでるからです。罪を犯した後はもう罰しかないと思い込んでるからです。正直に告白なんかしたらひどい目に遭うというふうに思っているからです。罪には解決はないと思い込んでるからなんですね。しかし罪にも解決はあるのです。キリストがあなたの罪のために十字架で裁きを引き受けてくださったからです。キリストはあなたの罪を取り除くために十字架にかかってくださったのだ。先ほどの聖書の箇所にそのように書いてあるんですね。あなたの代わりにひどい目に遭ってくださった方があなたの罪の重荷をすべて聞いて許してくださるんです。この方は十字架の上であなたの罪をすべて背負い身代わりに裁きを引き受けてくださった方です。そして十字架の死が3日目によみがえって死を打ち破っ
ってくださった方です。そして今日あなたが救い主イエスキリストを信じることを待っていてくださる方なんです。そしてキリストを信じ受け入れた者にはもう一度この世界に空中まで降りてきて本当に救われているクリスチャンたちを迎えてくださるんだって言うんですね。これをキリストの再臨と言います。どうぞあなたの罪の解決を全て成し終えてくださった救い主イエスキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。リラで小さな祈り。皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。この番組ではホームページを開きました。ホームページのアドレスは biblegospel.org biblegospel.org です。ぜひアクセスしてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章26節から28節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。